ニュージー大好きポッドキャストのりかほのキアオラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
おほりです。
今日は子供の日ですね、は
い、子供の日ですね。5月5日ね、
はい、
子供の日っていうか端午の節句だっけ、
うん、
男の子の日ですよね、確か、
うん、そう、弟がいるんですけど、うち、
はい、
鯉のぼりあげるのってめちゃくちゃ大変なんですよ。
鯉のぼり飾ってるの？
飾ってた。
へえ。今も？
今はやってない。もうどっか行ったね。いつの間にか。
何歳まで？子供鯉のぼりってさ、
うん、
なんだっけ？5月5日って鯉のぼりと、うん、あともう一個あったよね、なんか。
兜？
あ、そう。それも出すの？
いや、兜はなかった気がする。あ、そう。鯉のぼりだけやってたの。
やってたの？
うん。
すごいね。
だから大変なんだよ。なんか穴とか開けて、うん、家に。うん、
穴
に庭、
うん、
そうで立てんだけど、うん、まあ、私はちっちゃいからさ、うん、やってないけど、うん、大変だよね、世の中のお父さんお母さん。
確かに。でもどんぐらいの大きさなの？
でも屋根よりでかかった気がする。
そんな大きいの立ててんの、うん、すごいね。
いや、田舎は結構大きいやつ多い気がする。
へ
ー。ここら辺だとさ、うん、なんかマンションのさ、うんうん、とこからちょっと出てますみたいな感じじゃん、
うん、
めっちゃでかい、どの家も。
あ、そうなんだ、うん、全然男の子、いや、わかんないよ、だって男の子いないもん子供っていうか
実家ら辺見てよ。
いや、いない、でもひな祭りとかだったらさ、
うん、
あのお母さんおひなさん出してくれてたけど、鯉、うんうん、のぼりとか全然わかんない、そんな男の子の家がないから。
周りも、
うん、いない。いや、立てると全然いないよ、実家に。多分そんなやってる人
やってたよ。今はやってないのかな、
うん、すごいね、ちゃんとなんか親がやってくれてんのいいね、
う
ん、
そう、大変よね。
でもそれさ、うん、いつ出していつしまうの？1日でしまって1日で出すの？
いや、割とずっとわかんない。
どんぐらいまで出すの？5月中ずっと出すの？
いや、そんな5月もう連休最終とかにしまうんじゃない？
あ、ゴールデンウィークまでってことか、
大体、うん、そんぐらい。わかんない、どうしよう。なんかそれでさ、女の子はさ、うん、結婚遅れるみたいな言うじゃん、
ひな祭り。ずっと出しとくとね、
そう、うんうん、どうしよう、それでさ、弟も結婚できなくなった。
それ関係あるのかな？
あるのかな、男の子も。
鯉のぼりも、鯉のぼりは関係なさそうだな。さ、兜人形みたいなのを逆にずっと出しといたら、うん、遅れそう。ひな祭りと同じ、なんか、
確かに、
あれで違うかな、
どうなんだろうね。
でも鯉のぼりどうなんだろうね。全然なんか見ないから、ここが都会だからっていうのもそうだし、実家も出してないからあれだけど、うん、全然分かんなかった、東京タワー行った時めっちゃあったよね、鯉のぼり。
あったあったあった。
あの時いつだっけ4月の末だった、うん、そんぐらいからもうじゃあ出し始めるのかな、
かな。
へえ、鯉のぼりね、
うん、
じゃあまあ男の子がいる家庭とかね、うん、親御さんは大変ですね、きっと、
はい、大変だね。
なるほど、まあ、子供の日ね、
うん、
子供の日ですよ。
子供の日です
親御さんたち頑張ってください。
はい、
はい、ということで、じゃあ今週のニュースいきましょう。
はい、
今週のニュースなんですか？
私の今週のニュースは、
はい、
長野県の食文化を世界に、女子高生が提唱する昆虫食、うん、サンタムシふりかけ。
いやだ、絶対に無理。あ、それでさっきさ、うん、打ち合わせの時にさ、
うん、
ちょっとかほり気持ち悪くなるかもって言ったの。
うんうん、そう。
あ、虫ね。
うん、
ちょっと詳しく教えてよ。
その女子高生が考えたんだけど、
うん
う
ん、
違うかも。そう、それが最初に給食でサザムシが出てきて、
うん、
で別に虫とか思わないで食べて。
うん、
で後から虫って知ったみたいな。
え、
だからそれだったらいけるくね。うわ、これ虫なんだって思ってさ、食べるのは無理だけど、
うん、言ってほしい、
これ虫だったのってなったらいけるくね。吐いちゃう、
うん、
え、
なんかおえつがもう 今でもおえつしそう。でもさ、給食で出たの、
うん、
告知しないで虫って。
知らなかったんじゃない？でも
やばくないそれ、普通にいや、わかんないけど、まあ、そんなこと、うん、もう今の時代さ、そんなやばくないとかって言っちゃダメなのかもしれないけどさ、うん、まあでも、まああれだよね、今後さ、
うん、
なんかその食べ物がさ、こういろいろなくなってくるとかじゃないけど、虫も食べなきゃいけないっていう時代に突入するっていうのを読んだことあんの本で。
そうね、
だからさ、まあ、虫もさタンパク質って言うじゃん結構、だから食べなきゃいけないんだろうけど、さすがにちょっといいよ。
でもふりかけ、原型とどめてないからいけるっちゃいけるんだね。あのさテレビとかでさあるじゃん、幼虫食べなきゃいけないみたいなロケ、ああいうのはガチで無理だけど、
イッテ Q とかで
しょ。そうそうそう、本当に見てるだけで無理。
あの食感がね、なんか芋虫系とかも無理、だけどさ大体世の中に出回ってるさ、食べれ食用の虫とかってさ大体乾燥してるよね。
ああ確かに、
やっぱそこら辺考えられてる、
それが無理なのかもね。どの人もムニュムニュっていう感じが、
いや無理でしょう最初はね。
無理よね。
え、それ売れてるのふりかけ？
いや、そこまでは書いて、あ、人気であっという間に売れています。地元の店舗で販売だから、地元だとやっぱりさ食べる習慣があるから、みんな
長野県、そうなんだ、
みんな抵抗なく食べれるんじゃない。
すごいね、ご飯に虫かけて食べるっていう
言い方よ、
概念がちょっともうま
だふりかけだから
まだな、そこまで行ってないな自分は、でもまあ虫が食べれるようになったらさ、結構世の中もさ、こうなんていうの、食物連鎖的にはこう変わってくるのかな。
確かに、
いろいろと
なんかいなくなっちゃいそうだよね、そのサザムシを食べてたやつたちが。
サザムシって幼虫？
いや普通に虫、
あの
写真
バッタ系みたいな、イナゴとか食べるじゃん
うわ水の中にいるんだけど
うわちょっと今見ちゃいました。
ゲジゲジ系だよね、
はい、
ムカデとかそういう感じ。
ああ、え、ムカデじゃんもうこれほぼ
ね。
サザムシ、
うん、
いやーちょっとなんか、え、それって細かく砕かれてるの？
細かく砕かれてる。
あ、そうなんだ。え、のりかはどうなの食べる、まあさっか言われなかったらまあ食べれるって言ってたもんね、私はまあちょっとそこまでの領域に達してないですねでもまあ死ぬか生きるかってなったらまあみんな食べるんでしょうね、きっと。なるほどね、じゃあこれを機になんかいろんな人が食べれたらいいですね私みたいな人を含めて、はい、じゃあなるほどね、
はい、
そういうことでした。
はい、
はい、じゃあ次は私のニュースいきたいと思います。
はい、
私のニュースは、Y2K っていう、
うわ
知ってます？
今日見た。
あ、見たY2K ファッションっていうのが今 Z 世代に受けてるっていうニュースを見たんです。
それね、迷ったんで私も言うか。
あ、迷った、
うん、
これね結構面白くて、Y2K ってそもそも何かっていうと、あのイヤー2000、すなわち2000年の意味を表してる意味っていうか、その名前で、あのそのねファッションが流行ってるらしいんですよ、でなんかどういうファッションなのかっていうと、まあ、今の40代ぐらいの方がこう昔着られてた服みたいな、ファッションで、ミニスカとか、へそ出し、ブーツとかそういった服が今 Z 世代にすごい受けてるっていう話なんですよね、へそ出しよく見るよね。
見る、短い T シャツとか入ってるよね。
そうそうそうそう、おへそが出なくてもなんかクロップ丈とかっていう肋骨あたり、
腕上げたら見えますみたいな、
そういう、もうほぼそれだよね最近、
私もこの前買った。
そうね、そのねそういうファッションがすごく流行ってるみたいで、なんていうの、 Z 世代の人たちからしたらすごい新鮮で、その40代の方とかはそれを見るのが懐かしいみたいな感じで流行ってるっていうか、その再熱してるっていうニュースなんですよね。着てるよね、
着てる、学校でも見るよね。
見えますね、ブーツとかもね、冬は結構なんていうの、ロングブーツみたいなのが流行ってたりとか、ミニスカも流行ってるのが、あとなんかその、Y2K ファッションってなんかロゴを結構ブランドのロゴとかがはっきり出る服がまたなんか流行ってきてるみたいで、でその高級ブランドも Y2K 路線にこう変えてるらしいんですよ。あの日本のね若い女性だけじゃなくて、アメリカとか韓国とかの K-POP のアイドルとかもそれにすごい夢中になってて、 あのシャネルとかバレンティナとか、うん、そういった高いブランドも Y2K ファッションを意識してたりとか、うん、まあ、少し前までなんか主流だったロングスカートからミニスカートワンピースとかにね、うんうんうん、変えてるっていう話なんですよ。
うん、
でそのピンクとか黄色とかグリーンとか、うん、すごいなんか結構原色っていうかポップな色がすごい流行ってて、うん、なんかそれがなんかコロナのさこう閉鎖感みたいなのを打ち破るようにしてるんじゃないかっていうあのここのニュース上げてる人が言ってるんだけど、
うん、
確かになんかちょっと前まではさ結構ブランドみたいな服、
うん、
ブランド感が出る服ってダサいみたいな感じあったじゃん、うんうんうん、そのルイ・ヴィトンとかもさ、うん、モロロゴ出してるじゃなくてあんま分かんないルイ・ヴィトンかどうか分かんないなみたいな感じの方がかっこいいっていう感じだったけど、うんうんうん、また逆に今度はそれがロゴをバンって出してるやつの方が今の若い子たちはすごい何いいって思ってるらしいんですよね、
うん、
そうだから、まあ、ファストファッションってすごい安いさ、
うん、
H&M とかさ、
うん、
そういった何ブランドがこうクロップ丈とか、
うん、
最初はそうだったじゃん、
うん、
結構若めの何ブランドがこういう Y2K ファッションとかやってても、
うん、
今はもうその高級ブランドもそっちに乗り換えてるっていう話でした、うん、っていうのがね記事に挙げられてて、
うん、
ちょっと面白いなって思いましたね、
はい。
で、まあそのね、普通にさっきから Z 世代って言ってるんですけど、うん、その Z 世代が今日はトークテーマになります、うん、
はい、
ということで、Z 世代ってそもそも何ですかっていう最初にこれをトークテーマにすればよかったんですけど、
うん、
まあ、あのトークテーマとニュースをつなげたかったので、うん、すぐ Z 世代についてちょっと今日は考えたいと思います、
はい、
じゃあ Z 世代ってまず何歳から何歳までか分かる？
今日見ちゃったから私。
あ、見たの？授業？
いや違う違う、普通にニュース調べてて、
うんうん、
1990から2015、
はい、それが諸説があるんですよ、うん、のりかはそうやってニュースで見たかもしれないけど、
うん、
私が見たニュースは1996年から2010年ぐらい、うん、でなんかだから本当にこの Z 世代ってめっちゃ言われてるけど、
うん、
なんか人によって違うんだよね
大体。
そうそうそうそう、
あ、でもうちらは割と Z 世代中心だね。
うん、
どの諸説でも。
そうそうそう、だからまあ今の25歳から11歳で、
うん、
でもさ前見たやつ、まあ、絶対私たちは2000年はかぶってるけど、うんうんうん、9歳とかもあるわけじゃん、
うん、
9歳と11歳って結構さ、
うん、
言ってもさ差あるよね、うん、その2年って、うんうんうん、だから結構ここは定義されてないんですけど諸説があるみたいで、
うんうん、
なんかそこら辺はまだなんていう人によって違うんですけど、まあ、大体そのぐらいです、
うんうんうん、
でその Z 世代っていうことはどこで生まれたか知ってますか？
知らん。
それは知らない、
うん、
調べたんですよ、
はい、
この言葉はアメリカで生まれたらしくて、うん、でその Z 世代の前っていうのが X 世代って呼ばれてたらしくて、
うん、
1965年から1980年代の人が X 世代って呼ばれてるみたいです、
うん、
でその前もあってその前が1981年から1995年の方が Y 世代って呼ばれてるらしいんですよ、
うん、
もうだから私はずっとこの Z 世代って言葉を、
うん、
その今の若い人たちが作ったなんか急に出てきたじゃん Z 世代って、
ね、
知らなかったの私は、ね、うん、自分の無知かもしれないけど、
うん、
急にパンって出てきた言葉だなと思ったから、うん、勝手にそこら辺に、うん、なんか若者がこう作った言葉なのかなみたいな、うん、
その Z に何か受けて急に Z みたいな。
それもそうだし、うん、そのこの世代だけの言葉時代だけしかないと思ったの、うん、Z 世代っていうのは、うん、その前もあったかどうか知らないし、
うん、
その後もあったかどうか知らないし、
うん、
その続いてないと思ったの、その時代区切りだけの名称かと思ってたんだけど、
うんうんうん、
その言葉がアメリカで生まれて、しかもその前もあって後もあるんだよ、アルファ世代って出てくるんだってこの後、
うん、
Z の後がね、
うん、
だからそういうのも知らなかったからちょっとそれはびっくりしたんですけど、
うん、
でなんか世界のね人口のうち約4分の1が Z 世代らしいです。
へえ、
ね、すごいよね、
うん、
で、まあ、自分たちも Z 世代じゃないですか、
うん、
だけどこの Z 世代とよく比較されることが多い世代があって、
うん、
それがミレニアル世代っていうんですよ。 知ってます、
うん、見た、
あ、見ました、
見ちゃいました、
見ました、
はい、
あの2000年以降に成人された人、うん、だから26歳から41歳でこれは Y 世代って呼ばれてる人と被るらしいんですよね、
うんうんうん、
でこれがゆとり世代も含まれてるらしいんですよ、うん、でこの何ミレニアル世代っていうのを、うんうん、こうさっき調べてるうちに、うん、これ自分もそうなんじゃないって思ったの、
うん、
なんでかっていうと、うん、このねミレニアル世代っていうのは初めて手にする携帯がスマホじゃなくて、うん、ガラケーの人っていうのが定義されてるんだって、
うん、
だから自分たちさ生まれた時っていうか子供の時にさ手にしたの、うん、ガラケーじゃない？
いや私はスマホからだった。
あーそっか、うん、そこら辺じゃあグレーになってくるのか。私小学生の頃からもう携帯電話持たされてたんですけど、だいたいキッズ携帯とか子供のガラケーみたいなの持ってたから、
うんうん、
2000年以降に成人した人々っていう風にミレニアル世代言ってるけど、うん、で自分もギリこっちに入ろうと思えば入れるんじゃないかなって思って、うん、
2000年代以降じゃ入れるくね。
2020
年だから。
あ確かにそうだよね、うん、26歳から41歳って言われてるけど、
うん、
あ確かにってことは、うん、もしかしたら自分はそっちに片足突っ込んでるかもってことか
、うん、
まあ確かにね、まあ、だからそのねミレニアル世代っていうのは、うん、まあ、ガラケーが初めて手にした人たちで、
うん、
そこの人たちはデジタルパイオニアとかガラケー第一世代っていうらしいですよ。知ってましたか？
あ少 し,
し少しそうで、まあ、Z 世代ってすごい最近言われてて、
うん、
前さこのトークテーマ決めるときにさのりかがさ、
うん、
自分が Z 世代に入っていいものなのかどうなのか不安みたいなこと言ってたじゃないですか、うんうんうん、で、まあ、Z 世代の価値観とか Z 世代の特徴っていうのを調べたんですよ、
うん、
だから自分がこの価値観とか特徴に該当してたら安心して大丈夫っていうのをちょっと今日はのりかに言いたくて調べたんですけど、
うん、
Z 世代の価値観っていうのは、うん、やっぱ自分らしさをすごく尊重するっていう価値観があったりとか、
うん
うんうん、あの物消費よりも体験重視にこう重きを置く価値観があるそうなんですよ、
うん、
どうですか？
どういうこと？例えば、
だから例えば、うん、そのなんていうんだ、高いブランド品とかよりも、
うん、
その高いお金で留学に行きたいとか、うん、海外に行きたいとか、
うん、
そのずっと所有するこの高いものを所有するよりも、うん、その高いお金で何かしたいっていう思いが強い世代らしいんですよね。
あ
どうですか、う
ん、ちょっとあるかも。なんて言うんだろう、8000円でご飯、
うん、
それは違うか、
うん、
8000円でカバン買うよりディズニー行きたいってそういうこと？
あまあそうかもね、体験だから、うん、だからも残らない思い出、
うん、
ものがさ、そのお金を使っても残るものよりも残らないけど、
うん、
あの物体的には自分の頭の中に残るものに使いたいっていうことじゃない、うん、やっぱりっていうことかな。あとはまあそれで言うと、
うん、
もう一つはそのコスト消費に関心があって、
うん、
一番なんかコスパを重視する人間性というか価値観がある、
うんうん、
だからあまりそのブランド品にすごく興味を持つとかではないのかなっていう、うん、なんとなく今それで思ったんですけど、
うん
うん、あとこだわりがない、
あの、まあ、確かに
所有物を所有して、
うん、
これが例えばじゃあもうバーキン買いたいからみたいな
うん、うん、
このバーキンのためになんかいろいろお金をこう貯めて、
うん、
他の体験しないで全部これにつぎ込むとかブランド品買いたいとかそういうものじゃなくて、
うん、
なんかこうコスパのいい服とかコスパのいいカバンをたくさん持ってこう着回せたりとか、
うん、
それをまた古着屋に持ってったりとか、
う
ん、なんて言うんだろう、こうそれの一個の所有物に対してあまりこだわりがないってことじゃないかな、うん、
確かに
っていう価値観がある、
うん、そうじゃない？
うん、それは私もそう、
うん、
なんか親からもらった、
うん、
そのブランド品とかはもちろん結構大切にするし、
うん、
のあのそういうものブランド品は持ってるけど自分では買わない、うん、親からもらったものを使って、うん、自分が買うものはやっぱあんまなんていうのこだわりがないというかその
ブランドにこだわってないよね、
うん、
自分が見た目が可愛いとか、
うんうんうん、
機能性がいいなとかそういうので、
うんうんうん、
それがブランドだったら買うけど、
うん、 ラッキーって感じだよね、うん、そうそうそうそう。だから古着屋さんとか、うん、だからそういうのも流行ってるのかもしれないけど、 Z 世代の価値観とこうマッチしてたりするっていうのもあって、
うん、
こうやっぱコスパを大事にするっていうのが Z 世代の価値観らしいです。
うん、
であと、うん、もう一個特徴っていうのもあって、
うん、
そのね、まあ、Z 世代ってもう SNS の中に生まれたみたいなもんじゃないですか。だからまあ生活に密着してるんですよ SNS が。でその一個の特徴として、
うん、
Twitter とか Instagram ね、こう SNS あるじゃないですか、うん、そのアカウントをすごい使い分ける特徴があるっていうか。もうそれは本当に自分には刺さったというか、もうこれ絶対そうだから、
うん、
あ、まあ、やっぱ Z 世代なんだなって思ったんですけど、
うん、
ツイッターのアカウント、まあ、ツイッターは最近そのね、うん、このお仕事を始めてから情報発信でやるようになったんですけど、
うん、
インスタグラムに関してはもう本当にそうで、
うんうん、
私アカウント6個ぐらいあるんですよ。本当に、
うん、
もうだいたい今の、うん、こう人たちっていうのは裏垢っていうのが存在するんですけど、うん、裏のアカウントで裏垢っていうんですけど、
うん、
まあ本当にもう3人ぐらいしかアカウントっていうか人がね、うん、そこのフォローしてる人がいなくて、
うん、
まあ、だってそのみんなには言うことでもないけど、うん、仲のいい人には共有したいみたいなアカウントを作るのがその裏垢やって、
うん、
まあ、それが全てじゃないと思いますけど、
うん、
他に裏垢の使い方をしてる人もいると思いますけど、
うん、
まあ、裏から特徴として3人から4人しかいないっていうのと、そう、ね、
本当に仲いい人だけフォローして、
うん、
まあ、相手の裏垢もフォロー、裏垢フォロー用みたいな、
うん、だからその裏垢のフォロワーには、
うん、
全然わからないどんな人が特徴をこう読め、
うん、
わざとそういう風にしてるんですけど、
うん、
個人は特定できない、
うん、
顔とか、
うん、
なんていうの、なんか全く関係ない空とか
、うん、絵とかをプロフィールにしてるよね。そうそう
そう、で名前もわけのわからない名前で
、うん、
だからね、でもそれは、うん、裏垢ってよく捨て垢っていう言葉と一緒にされると思うんですけど、
うん、
そのアカウントってさ、うん、個人は特定できないから結構なんか悪用する人もいるよね、
うんうん、
なんか誰か有名人のインスタライブとかに行って、うん、そのわからないようなアカウントでこう暴言吐くじゃないけど、そういうのも、
うん、
まあ、その裏にはあるのかなっていうのは思いますけど、
うん、
まあ、だからとりあえずそのね、裏垢とか、
うん、
その趣味のアカウントとか、
うん、
本垢ってやれる本当のアカウントとか、
うん、
そういうのをたくさん使い分けるっていうのが特徴としてあるみたいです、
うんうん、ありますね、
うん、裏垢ね、
うん、
まあ、ツイッターはどうだろう、でもツイッターは私3個ぐらいアカウントあるんだよね、個人のアカウントと、趣味のアカウントと会社のアカウントっていう、
うん
うん、ツイッターってでもあんまりその Z 世代の人たちって、うん、まあ、自分の前だけかもしれないけど使わない気がしてて、
使ってない、
うん、だよね、
中学生くらいの時にアカウント作って、
うんうん、
高校生の時は触ってなかった気がする。
そうそうそうそう、私も高校生の時全く触ってなかった。そうだよね、
うん、でこの仕事始めて、
うん、
もう一回ログインして、うん、久しぶりに自分のアカウント見たって感じだよね。
そうそうそう、全く一緒、全く一緒、
うん、
うん、でインスタグラムとかも、
うん、
まあ、インスタグラムはでもずっと使ってたかな、
うん、
でもフェイスブックとかはさ、
うん、
もう裏垢とか別垢とかできないじゃん。
確かに、
もう1個のアカウントしかないから、
うん、
だからそこはまあ該当されてないんですけど、
うん、
複数使えるアカウントのツイッター、インスタは使い分けるっていう人が多いのが特徴、
うんうんうん、
あとは、Z 世代の特徴としてなんかこう周りから嫌われたくないとか、
うん、
同調志向っていうのが強い、強いから、うんうんうん、そのインスタグラムとかで言うと、
うん、
そのすぐ消える保険じゃないけど、
うん、
すぐ消えちゃうような機能を使って投稿する人の方が多いみたいな。
あ、ストーリーってこと？
そうそうそうそう、だから本当の投稿、インスタグラムは本投稿じゃなくて、
うん、
ストーリーを使ってる人の方が圧倒的に多いのが Z 世代って言われてる、
うん、他の世代は投稿ばっかりしてるってこと
なのかな、いや分からないけど、うん、まあその圧倒的に投稿よりもさ、インスタグラムってストーリーの方が使ってる人多いじゃん、うんうんうん、で、うん、さっきも言ったけど、うん、インスタちょっと一回音声が途切れちゃったんですけど、今どこまで話したっけな、まあ、インスタグラムの圧倒的にね、うん、ストーリーを使ってる人が多いじゃないですか、
うんうんうん、
だから、まあ、やっぱ同調志向があるっていうのが特徴、
うん、
合ってんのかなこのまとめ方全然わからなかった でもまあ最近の Z 世代の特徴として投稿じゃなくてこうやっぱストーリーを上げて、なんて言うんだろう、まあすぐ消えちゃった方が楽っていうか、まあそのストーリーもすぐ消えるのにまたすぐ消す人もいるんですけど、そういう、こう周りから嫌われたくないとかあんまりこう危ないことをこうするようなタイプじゃないというか、ちょっと臆病
危ないことするなら裏垢じゃない？
あ、まあ確かに、だから裏垢っていうのもできたのかもしれないんですけど、まあ、SNS のそのリテラシーというのも結構こう、なんて言うんだろう、危ないことはしないじゃないですけど、SNS 世代に生まれてきたからこそ危機管理能力っていうのは他の世代よりも結構高いのかなっていうのは感じましたね。
この前さ、ちょっと長くなっちゃうかも、早く終わんなきゃいけないの、
はい、
あのさ、なんだっけ、誹謗中傷するのって若い世代じゃなくて、そういう30代40代とか、あのネットに、大人になってからネットがなんか普及し始めたみたいな、SNS が普及し始めたみたいな人がなんか使い方もなんかよく分からずにそういう誹謗中傷とかをしちゃうらしいよ。
じゃあやっぱりその Z 世代の子たちはそういうもう、なんていうの、
ネットリテラシーはもう分かってんのよ、
そういう特に生まれたからね、なるほどね。だからそういう法律も日本でできましたよね、最近新しく誹謗中傷した人には、そのなんて配信者とかインフルエンサーとかの人たちに誹謗中傷したら、全部開示して裁判しますっていう法律ができたんですよね最近、そういうのもなんかこうあれですよね、時代の流れというか、ネットですよね、ということで、結構ネットの話にこう最後ら辺は行ったんですけど、Z 世代っていうのはこういう人たちでこういう特徴があるっていうことを今回皆さんに、話すというか今日なんか紹介っていうか結構調べたので、そういうお話ができたと思います、もうちょっとなんかのりかは授業に行かなきゃいけない顔を出してくるので、
はい、すいません、
ちょっと焦らせるのでそろそろ終わりたいと思います、
はい、
ということで、ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。